サルトン、皆さんお元気ですか？なかなか涼しくなりませんね。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間がやってまいりました。今日の出演は京都エスペラント会の野田純子、
相川節子
でお送りします。今日の副題は韓国のエスペランチストの思い出ということで、相川さんにお話をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、皆さんエスペラントを話す人ってどこにいるんだとよく聞かれますが、実は世界中あちこちの国にエスペラントを話す人がいます。お隣の韓国にもエスペラントを話す人たちがたくさんおられます。実は今週の週末、金曜日から日曜日にかけてですが、日本のエスペラントストと韓国のエスペラントストが集まる大きな催しが奈良で行われます。金土日と3日間、エスペラントの講演を聞いたり、テーマ別の文化会に分かれて話し合ったり、一緒にエスペラントで歌を歌ったりするのです。今日はその催しにちなんで、韓国のエスペラントストについての私の個人的な思い出をお話しします。もう数十年前になりますが、あるエスペラントの集まりでリー・チョンヨンとおっしゃる韓国の男性のお話を聞きました。リーさんは小学校時代の思い出を話されました。ご自分のその小学校の時の通信簿を手元に持っておられたのですが、そのお名前が途中で日本式の名前に変わっていたのです。2年生の通信簿には本来のリー・チョンヨンという名前が書かれているのですが、3年生の通信簿では名字は元のままだけれども、名前の部分だけが日本式の名前に変えられていました。そしてその次の年には、名字、名前ともに日本式に変えられていたのです。授業の科目も、朝鮮の人たちにとっての国語である朝鮮語の科目がなくなって、日本語だけが教えられるようになっていました。それが李さんの通信簿でわかりました。朝鮮半島の人たちが名前を日本風に変えられた、いわゆる創始改名政策ですね。そのこと、あるいは学校で日本語が押し付けられたことを、私は知識としてはずっと前から知っていました。でもそれは単なる歴史上の出来事として、よそのこととしか感じていませんでした。でもリーさんのお話を聞き、通信簿の実物を目にして、やっと実感が湧きました。リーさんは私と10歳ぐらいしか年が違わないんです。目の前にいるこの男性が名前も奪われ言葉も奪われたのだと直接聞いて、これは歴史上の出来事じゃなく自分と同世代の方が出会った現実のことなんだとやっと納得しました。リーさんは普段からとても穏やかな方で、このお話の時にも声を荒げたりはせず淡々と事実を語られました。それがなおさら胸に突き刺さりました。その後もエスペラントの大会や合宿で何度も韓国の人たちと話す機会がありました。例えば韓国と日本のエスペラントストが一緒に合宿をした時、在日朝鮮人の生活について話したことがあります。私は宇治市に住んでいますが、宇治市にはウトロ地区と呼ばれる在日の方々が住んでおられる区域があります。そこの在日の方々が地上げ屋によってその土地を追い出されそうになった事件があり、私は資料を配ってその状況を合宿で報告しました。まあそういうこともありましたが、合宿でそんな深刻な話ばかりしていたわけではありません。エスペラントの合宿では韓国の人たちと一緒にすき焼きをいただいたり、カラオケを一緒に歌ったりといった楽しい思い出もたくさんあります。日本人が朝鮮半島の言葉を習うのも、韓国の人が日本語を習うのも、それぞれ意味があると思います。でも私たちはエスペラントという中立の言葉で対等のコミュニケーションをすることに意義を感じています。最初に申し上げた奈良でのイベントですが、13日の土曜日は一般の方が無料で参加できます。会場は奈良県文化会館で、13日の午後1時半から文化講演会とバレエ賞発表会があります。講演は千田実さん、そして金文京さんという方が話されます。どなたでも参加できますので、ぜひおいでください。
はい、ありがとうございました。親の両親の思いのこもった名前をね、大きな力で変えられるのはとても辛いことですね。いいお話ありがとうございました。京都エスペラント会は水曜日の2時から土曜日の10時から五条西の塔に上がるエスペラント会館で教室を持っております。ぜひいらしてください。お問い合わせは電話ファックスとも 075-343-3120 343-3120 です。どうぞお電話ください。それでは皆さんでさよならをエスペラント語で3、はい、ジスレビード。